今日、主である神様が私たちに語られる聖書の御言葉に行きましょう。聖書を朗読いたします。新約聖書マタイによる福音書第17章24節から27節まで朗読いたします。聖書をお持ちの方は新約聖書34ページです。前のプロジェクターの方にも表示されます。新約聖書マタイによる福音書第17章24節から27節まで朗読いたします。新約聖書34ページです。一行がカファルナウムに来たとき、神殿税を集める者たちがペトロのところに来て、あなたたちの先生は神殿税を納めないのと言った。ペトロは納めますと言った。そして家に入るとイエスの方から言い出された。シモン、あなたはどう思うか。地上の王は税や貢ぎ物を誰から取り立てるのか。自分の子供たちからか、それとも他の人々から。ペトロが他の人々からですと答えると、イエスは言われた。では子供たちは納めなくてよいわけだ。しかし彼らをつまずかせないようにしよう。湖に行って釣りをしなさい。最初に釣れた魚を取って口を開けると銀貨が1枚見つかるはずだ。それを取って私とあなたの分として納めなさい。コロナ禍のために感染の危険ももちろんありますけれども、その感染の危険以上に周りの目を気にするということがたびたび起こっています。アメリカの方では、例えばですね、トランプ大統領の支持者たちがマスクをしないということが問題になっていました。しかし日本ではマスクをしないということがですね、そのことを政治的に主張する人はあまりいないのではないかと思います。周りの目を気にするということが、日本では強く作用しているのではないかと思います。マスクをしない人に対する厳しい視点、それがですね、あまりにも厳しすぎることが問題になることです。健康上の理由からマスクができないという方がいらっしゃるのですけれども、そのような人たちがマスクをつけないことで会社を解雇されてしまう、そんな問題まで起こっています。本日私たちの教会はオンラインで礼拝を行っています。うちの娘がですね、熱を出したためにですね、そのような対応をさせていただきました。すでにですね、昨日のうちに熱は下がりましたので、幸いですね、どうやらコロナではなさそうです。ですから結果的には、全てオンラインということまでしなくてもよかったのかもしれません。ちょっと慎重にやりすぎただろうかという、思いもないわけではありません。しかしですね、金曜日から発熱が、始まりましたので、まだ、完全にリスクがなくなったというわけではありません。オンラインにするということも仕方がないのだろうと その一方で、非常に早くから礼拝を休止しているという教会もあります。中にはですね、不要不急の外出を控えるために礼拝を休止しますという張り紙まで出ある教会もあるそうです。それぞれの教会の事情があることと思いますけれども、しかしですね、礼拝は決して不要不急ということではありません。主の民である教会にとりまして、礼拝はやはり欠かすことができない大切なものです。キリスト教会の中にもいろいろな考え方がありますけれども、しかしあまりにも周りの目を気にしてしまう、ということがですね、聖書の教えにですね、従うということよりも優先してしまっているように見えることがあります。今日の箇所でイエス様は、社会が求めることとクリスチャンの立場がずれているときに、どのように対処すべきか、それを示す一つの指針を与えてくださっています。単に周りの目を気にするということとは違ったイエス様の行動指針をですね、学びたいと思います。24節を読みいたします。一行がカファルナウムに来たとき、神殿税を納める者たちがペトロのところに来て、あなたたちの先生は神殿税を納めないのかと言った。イエス様と弟子たちの一行はですね、しばらくの間、ユダヤ人ではない異邦人の住む地域を旅していました。そして今日の箇所の前のですね、22節のところで、ユダヤ人が住む地域であるガリラヤ地方に戻っていたことが記されていました。そして今日の箇所24節で、イエス様が活動の拠点としておられましたカファルナウム、このカファルナウムという町に、戻ってきたということです。ガリラヤ湖畔にある町で、イエス様の弟子のペトロの出身地でもあります。おそらくイエス様と弟子たちの一行は、このカファルナウムにいる間、ペトロの家に、滞在していたのではないかというふうに、言われています。ですから、神殿税を集める者たちがペトロのところに来たというのは、このペトロの家にやってきて、そして家主であるペトロと話をしたということなのでしょう。この神殿税という言葉は、原文では2ドラクメ、ドラクメという単位ですね、2ドラクメという言葉です。神殿税として2ドラクメ、集める、納める、ことになっていましたので、2ドラクメといえば神殿税のことを指すということになっていたようです。1年に一度、成人男性は、神殿税として2ドラクメを納める、1人ですね、2ドラクメずつ納めるということになっていました。ドラクメが1デナリオンと同じということですので、この1デナリオンは1日分の賃金です。ですから、この神殿税として納める2ドラクメというのは、2日分の賃金ということになります。余裕のある生活をしていれば、それほど高い金額ではありませんけれども、選挙活動をしていましたイエス様と弟子たちはですね、おそらくギリギリの生活をしていたことでしょう。ですから、この2ドラクメ、2日分の賃金という 新年税を2ドラクメ納めるという制度は、実はユダヤ人の誰もが支持する制度ではなかったようです。ユダヤ人の指導者たちの中でも神殿を仕切っていましたサドカイ派の人たち、サドカイ派の人たちはこの制度を受け入れていませんでした。比較的新しい制度で、サドカイ派ではなくてファリサイ派の人たち、ファリサイ派の人たちに支持された制度であったそうです。比較的新しい制度ということですが、そうは言いましても神殿や幕屋のために、幕屋の聖所のためにですね、献金をするということはですね、それ自体は古く旧約聖書の時代からありました。よく似た制度としましては、出エジプト記の30章に記されたものがあります。出エジプト記の30章の12節からのところにこのような言葉が記されております。あなたがイスラエルの人々の人口を調査して、彼らを登録させるとき、登録に際して各自は命の代償を主に支払わねばならない。登録することによって彼らに災いが降りかからぬためである。登録が済んだものはすべて聖所のシェケルで銀半シェケルを主への献納物として支払う。1シェケルは20ゲラにあたる。登録を済ませた20歳以上の男子は主への献納物としてこれを支払う。このようにですね、定められています。この出エジプト記では銀半シェケルというふうに記されていますが、これは新約聖書の時代の2ドラクメにおよそ相当します。人口調査をして、そして20歳以上の成人男子すべてに、2ドラクメずつ半シェケルずつ支払わせるという制度です。臨済の幕屋で、捧げられる供え物などのために集められたと思われます。ただしですね、これは、毎年ということでなかったかもしれません。この新約のですね、マサイの方法の制度は1年に1度を集めるという、そういう制度でありましたが、この箇所に関しては、毎年ということはですね、記されていません。毎年支払う制度としてはっきりしますのは、もう少し後の時代、ネヘミヤの時代のものがあります。ネヘミヤ記の10章33節からのところに、こういう言葉があります。ネヘミヤ記の10章33節34節を読みいたします。私たちは神殿での奉仕のために年に3分の1シェケルの納入を義務として負う。それは供え物のパンのため、日ごとの穀物の捧げ物のため、日ごとの焼き尽くす捧げ物のため、安息日、新月祭、祝祭日のため、奉納物のため、イスラエルの罪をあがなう食材の捧げ物である。すなわち神殿におけるすべての務めのためである。このようにですね、定められています。こちらの方はですね、年に3分の1シェケルということですので、毎年1年に1度集められたようですが、金額がですね、3シェケルではなくて、3分の1シェケルというふうになっています。ですから、2ドラクメよりも金額がですね、少なく定められています。このネヘミヤ記の記述を見ますと、 神殿での捧げ物や祭りのために定期的に献金を集める必要があったということが大変よくわかります。今私たちの教会も月例献金ですか、特別献金という形で定期的な献金を集めていますが、そうした献金のルーツはですね、こうした旧約聖書の時代の制度にまで遡ることができそうです。このように見てまいりますと、今日の箇所に記されました神殿税はですね、制度として改めて新しく定められたものであったということでありますけれども、そのルーツはですね、旧約聖書に遡ることができるということがわかります。また新約での捧げ物のために実際上ですね、神殿での捧げ物、神殿の営みのため、祭りなどのためにですね、実際上必要な制度であったということもよくわかります。こうした事情を考えますと、神殿税を納める者たちがペトロのところにやってきまして、あなた方の先生は神殿税を納めないのか、こういうふうに言いますので、ペトロが納めますというふうに答えたのも納得がいきます。25節の初めのところにですね、ペトロは納めますと言った、このようにあります。納めますというふうに答えたペトロの心境が、どういうものであったか、想像することができませんけれど、想像することしか、できませんけれども、納めますというふうに訳された言葉は、実はイエス、ノーのイエスというですね、短い一言です。はいというふうに、イエス、納めますというふうに、分かりやすく訳していますけれども、イエス、ノーのイエスというふうに短く一言答えただけです。神殿税のルーツとか、また神殿での実際的な必要なことを考えますと、ノー、納めないというふうには答えることができなかったのではないかと思われます。ペトロは納めますと一言答えて、自分の家に入ります。持ち合わせもなかっただろうと思われますので、イエス様と相談しなければなりません。25節の続きです。そしてイエスに入ると、イエスの方から言い出された、シモン、あなたはどう思うか、地上の王は税や貢ぎ物を誰から取り立てるのか、自分の子供たちからか、それとも他の人々からか。ペテロが家に入りますと、イエス様の方からこの話を持ち出してくださいます。シモンというふうに呼ばれていますけれども、このシモンというのはペテロの本名です。ペテロはあだ名であります。あなたどう思うか、地上の王は税や貢ぎ物を誰から取り立てるのか、自分の子供たちからか、それとも他の人々からか。このイエス様の質問に対してペトロが答えます。26節、ペトロが他の人々からですと答えると、イエスは言われた、では子供たちは納めなくてよいわけ。地上の王たちは税や貢ぎ物を王の家族である自分の子供たちから取り立てるということはされません。自分の国の国民や、あるいは他の国を支配下に置いているならば、支配下に置かれた国の王との人々から取り立てます。イ 唯一の誠の神である私たちの主は全世界の王であられます。神の一人子であるイエス・キリストが王である父なる神様のために聖や貢ぎ物を納めるように要求されるということはありえないことです。一人子、息子であるイエス様にですね、そのような税や貢ぎ物を納める要求をするということはありません。またですね、この今日の箇所を見ますと、子供たちというふうに、複数になっています。ですからこの子供たち、王の子供ということで言われているのは、一人子であるイエス様お一人に限定されているわけではないということになります。イエス様を信じて神様の子供たちにされている、そういうすべての者たちが含まれるということになります。子供たちは納めなくてよいわけです。このようにイエス様は念を押されます。納めなくてよいと訳された言葉は実は自由だという言葉です。納めるということには縛られていない、自由だ、そのように、言われているわけです。納めるように強制されているわけではなくて、納めるのも納めないのも自由であるということになります。私たちが教会で献金をする場合にもこのことは当てはまります。成人洗礼や信仰告白をするときに、あるいは加盟をするときにも制約をいたします。その制約の中にですね、最善を尽くして教会を維持する、そういう制約があります、けれどもそれはですね、決して献金をしなければ救われないとか、そういうふうに、言われている。献金をしなければ救われないという、そういうことではありません。むしろ献金をして教会を維持するということは、私たち救われた者たちの感謝と喜びの応答であるわけです。献金をすることは束縛ではなくて、むしろ主に仕える自由であるわけです。ですから私たちは喜んで献金をいたします。イエス様は、納めること、金銭を納めることについてですね、束縛されてはいない、自由であるということを確認されるわけですが、それでも金銭税を納める選択をされます。27節、しかし彼らをつまずかせないようにしよう、湖に行って釣りをしなさい、最初に釣れた魚を取って口を開けると銀貨が1枚見つかるはずだ、それを取って私とあなたの分として納めなさい。イエス様が金銭税を納める、そういう判断をする動機はですね、彼らをつまずかせないということです。金銭税を納めることが義務だというふうに同意したわけではありません。この神殿税を集めに来た、神殿税を集める者たちは神殿税を納めることが義務であると考えていたに違いありません。だからこそペトロの家にまで取り立てに来たのだろうと思われます。イエス様は彼らの考えに同意をしたわけではありませんでしたが、彼らをつまずかせないという動機からわざわざですね、奇跡を 行おうとされています。おそらく支払うお金を持ち合わせていなかったのでしょう。それにもかかわらず、釣りをペトロにですね、釣りをさせて、そしてその釣れた魚の口から銀貨を見つけるという、そういう奇跡を行ってまで神殿税を納めさせます。この銀貨というのは4ドラクメの価値があります。1人当たり2ドラクメ、納めるということですから、銀貨が1枚あれば2人分納めることができます。この1枚でイエス様の分とペトロの分を納めるようにイエス様は指示をされました。神殿税を納めるということが父なる神様の御心に反していることならば、イエス様はこのような判断をすることはなかったでしょう。たとえ相手がつまずくことになったとしても、父なる神様の御心を実行なさったことでしょう。実際イエス様は譲ることのできない真理を語られるときには、パリサイ派の人々のつまずきになることでも躊躇なく語られました。ということがですね、前の方に出てまいりました。しかし神殿税を納めることについては、父なる神様の御心に反するということではありません。神殿税を納める義務があるというふうに考えることについては、イエス様は同意なさいませんけれども、そういうその点に関しては自由がある、納めなくても良いというふうに考えていらっしゃるわけですけれども、しかし納めること、そのことは父なる神様の御心に反していませんので、彼らをつまずかせないということを優先されるわけです。しかもこの彼らをつまずかせないということを動機として奇跡まで行われるわけです。ここでイエス様がなさった判断の仕方、それは私たちが自分の考えとはですね、違うことを要求される、聖書の教えとは少しずれるということを要求されたときに習うべき指針を提供しています。社会から要求されることが父なる神様の御心に反する、反しているならば、たとえ相手をつまずかせることになっても妥協をすべきではありません。私たちは弱さのためにですね、ついこのような妥協をしてしまいがちです。戦争中にはキリスト教会も戦争に協力しました。また皇居に向かってですね、一礼をする、救助礼拝をしてから礼拝を始めるということも行っていました。周りの目を気にするということがあったのでしょう。聖書に従って神様の御心を尋ね求めるよりも、周りに流されて社会の要求に従う、このようなことにならないよう私たちは注意する必要があります。その一方で、社会から要求されることが父なる神様の御心に反していないならば、対応の仕方が違ってまいります。たとえ、考え方の点では違っていたとしても、相手をつまずかせない、つまずかせないということを優先してですね、そのために祭典を尽くすということができます。イエス様は彼らをつまずかせないために奇跡まで行われました。今のこのコロナに関することで言えば、換気をしたり、マスクを着用したり、消毒液を置いたり、こういうですね、感染 たとえそのように対策をしても、主のご支配、主のご支配だけが実現する。こういうことを私たちが知っていたとしても、それでもつまずかせないという動機を含めてですね、感染防止策のために共に最善を尽くすということがふさわしいこととなります。ただし判断が難しい場合も出てまいります。集まって礼拝をすること、これは神様の御心です。基本的にはそのことは譲ることができません。しかし実際に感染の可能性が高まった、こういう場合には方法を検討する必要があるでしょう。今回はですね、今オンラインでの礼拝を行っています。集まって礼拝するということが困難となる、実際の感染の危険が高まった、そのことがですね、集まることが確かに危険であるというふうに、判断される、こういう場合には方法を検討する必要が出てまいります。ただしその場合でも日曜礼拝そのものが休止してしまう、完全に、行われないということではなくて、オンラインでの礼拝あるいは家庭での礼拝などですね、別の方向で礼拝をするということになります。つまずかせないというのは、やがてその人がイエス・キリストを受け入れてクリスチャンとして主の民として生きるようになる、そのことを願ってのことです。つまり愛の動機です。判断が難しいということは確かにありますけれども、しかし最善を尽くして私たちはイエス・キリストのやり方に習っていきたい、このように願います。お祈りをいたします。主よ、今私たちは特にコロナ禍のためにさまざまな判断に迫られることがあります。教会の活動だけでなく毎日のそれぞれの生活においてもどのように行動すべきか迷ってしまうこともあります。主よ、どうぞそのような時イエス様のように判断することができるよう知恵を与えてください。あなたの御旨を尋ね求め、あなたの命じておられることを曲げてしまうことがありませんように。同時に、あなたの御心に反していないときには、相手をつまずかせないよう、最善の行動をとることができるよう、見てみてください。どうぞ、この週の歩みを、あなたの導きの中で過ごさせてください。イエス・キリストのお名前でお祈りいたします。
アーメン。